にちはしょーい。本日5月22日旧暦の4月8日になっております。火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします。本日の相手は劇団 OC うどんちゃんと
劇団オズの渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあさあね、今日5月22日どこでも話題に上ると思いますが、から梅雨。
そうね
ダム
全然降らないね。
降らないね。もしやって直隆2週間前ぐらい言ったのに、ね、
言ってたよね。
本当だねもうやっぱりね、この暑さも参っちゃうんですけれどもね、やっぱこの雨降らんとね、やっぱりこの時期はね、夏心配ですよね。
そうね、
まあ、観光客も来ますし、また子供たちのプールも始まりますし、学校では ね、それでもなんか断水なんていうの、あのね、多分ね、ちょっと水やばかったらプールね、ちょっと短縮なると思います。
あるよね。
あります。ちょっともう後半に持っていこうかとかね。
自分たちの時期もあったもん。それ
あった、
うん、あったあった。
わった学校にプールないとき小学校だったからよわからんわけよ。シエプールに行ってました。
へ、
ね、なんかお外にはたくさんの観光客メンソレーということでね、はい、いっぱいいますけれどもさ、
ね、
やっぱりどこのね、もう見ちゃっても、うん、雨降らんね、雨降らんねとね言ってると思いますけど、
ね、その話題から始まるもんね。
うん、もう必ずこれですよ ね
日常がね。
というのか、だからダムの貯水率ですよ。もうケイジャーさんちゃんと調べてますかね。明日なんですけどもね、オリジンアワーでね。
自分も見たよ今日。
見ました。
うん、
え、どんな、
え、調べてないの。
あ、私
いや、ノート見てるから調べてるのかなと思った。
あのねダムの貯水率はちょっと見たんですよ。でもね、うん、難しい、見方がわからなかった。
ホームページとかで見るとね、ちょっと細かく載ってるので難しかったりするんですけど、
途中まで書いて もう書いてないからなと間違いだからね。まあですね、5月22日の本日ね、現在ね、はいはい、平年値との差は、-23.2 ポイント。
そう、
このポイントという数字がちょっと私わからない、何なんだろうと、
まあ、パーセンテージと思ってくれれば。
あ、そうなんですね、うん、はい。まあね、国管理ダム、県管理ダム、各倉敷ダム、企業局ダム、山城ダム、うん、合計貯水率の平年値との差は -23.2 ポイント、うん、そこまでしか調べられなくて、
すごい。
あとですね、ちょっと円グラフとかいろいろあったんですけれども、うん、ちょっと見方が本当にわからなくて、このダムのあれで、
あのね、
うん、
細かい数字は覚えてないけど、でも 50% 切ってるんですよ先週から。
なるほどね。
でこれって結構やばいみたいで、
本当
この梅雨時期にだ、今も先週から雨降ってないじゃないですか。
まあ今ね、もう書き入れ時というかね、まあ、地球がね、もう沖縄はなんていうの、こうはいはい、いらっしゃいいらっしゃいっていう感じですよね。
まあ雨季の 、
うん、
季節だからね、
はい、
うん、だからね、やばいよね結構。
確かにね、まあ、でも旧暦まだ4月8日なので、
うん、
ちょっとね、旧暦から見るとまだ梅雨じゃないんだよね。
あ、まあまあまあ、旧暦から見るとね、まあ、
だからね、これをちょっと期待したいなと思っております。
なるほど、
ちょっとこう後ろの方にね、ちょっと寄って雨降らんかなとか、ね、
旧暦で動こうっていう今年は
考えてみようかなってねちょっとね、ちょっと気象の方も、気象というかね、お天道さんも ね天の神様たちもそう思ってるかもしれませんよ。
断水って、うん、あります、経験
ある、めっちゃある。学校に水筒持ってった、で給食がのあれが洗い、食器が洗えないからって自分で弁当箱とかお皿とか持っていきました。あるこの経験。
ない、
ない、牛乳もなかった。あ、牛乳はあったかな。
なん
か水道の水も出なくても自分で、うん、持参。
結
構な頻度持参でしたよ。
学校とかではないかも。
まあ学校ちょっとね、変な話、一本便所だったので水洗ではなかったので私たちの時代ね、はいはいはい、トイレに関してはまあ大丈夫だったんですけども。
なるほど。
まあでも本当に、うん、まあ、プールもなかったので、市営市民球場、市営プールに行ってたのでね、うん、
本当
行事みたいにね、はい、遠足みたいにして行ったんですけど、もう食器が洗えないってね、もう相当慣れですよ。
あ、でもお家とかでなんか時間帯での計画断水とかはあったかも、うん、
あ、まあ、
ちっちゃい時
あったね、
うんうん、
それはちょっとちょいちょいあるよね。
夜間断水とか
はいはいはい、
はなんか経験あるけど、
うん、
こんなそのこの上の人たちが言ってる断水っていうのはやっぱ経験したことないなっていう、う
ん、やっぱね、たらいとかにね、たらいじゃないや、大きいなんていうの、こう大きいたらいがあるでしょ。
わかるわかる。
なんていうのあれ。
わかるわかる。
ね、あれにね、めっちゃ水溜めてましたね。う
ん、プラスチックのとかもあるの、
ね。そうそうそう。
わかるわかる。
外には、ちょっとなんか、おじいちゃんがね、ドラム缶に水溜めてたりとか、うん、まあタンクもあるので、沖縄はね。
ね。
まあそこまで、うん、 まあ、心配はしなくてもいいかなと思うんですけど、でもねやっぱり節水ということ
で、ね、そうだね、ちょっとみんなで心がけたいですよね。本当に
そうなんですよ。だからこう飲み水とかも昔はね、あの水とか売ってなかったので、ペットボトルで、うん、もう本当に蛇口をひねった水道水でしか水は飲まなかったので、煮沸とかね。
あ、でも自分たちが中学校ぐらいまでは、うん、あれでしたよ、ばあちゃん家にこのタンクがあって、うん、はいはい、この雨水浄化して飲んでました、
う
ん、自分たち。
あ、ね、やっぱりそうだよね、うん、であと、まあ、気持ちね、
う
ん、なんか蛇口にポンってねつけてから、
あ、そうそ
うそう、白いの、
白いやつね、
上が赤とか黄色とかラベル
青とかね、
青とか緑がある、そうそうそう、
あれあった
ね、プラスチック
のばあちゃんちにあった
終わった、もう自分たちもあれでしたね、うん、なんとなく気持ちね、ゴミ、うん、ゴミ取りみたいな感じで ね、
でも意外に蛇口のあれポンって取った後に中見てみると意外にあるんですよね。
ちょっと赤サビではないけども、うん、なんかちょっと赤かったな、うち
はすごいマニアックな話してるよね
沖縄あるあるかな、これ
沖、まあ、沖縄あるあるじゃないですか、
うん、まあね、あの、うん、水道の方はいいけど、あのお湯の方はタンクから来るからね、飲まんでよとか、ね、
そうそうそうそう、
いろいろね、いろいろあったらしいんですけど、
うん、
まあね、このあのやっぱり小学生中学生、もちろん保育園幼稚園もそうなんですけど、うんうんうん、やっぱり食器が洗えないと給食、
あ、もうね、
これきついですよ ね、だからさ、やっぱりもうやっぱり一人一人の心がけでね、うん、ちょっとね
変わると思う、
変わらないとね、うん、いかないとね、
本当にね、
まあ、それも、もう第一本当はね、雨乞いというか、うん、まあ、うとそうじゃ雨打ってくれって言って、
すっごい非科学的になった
もうこれしかないんじゃないですかでも昨日めっちゃ雨降らんかった、
昨日、昨日でしたっけ、
うん、昨日ね、明け方というか朝っていうか、もう洗濯どうしようかな、今日洗おうかなと思ってたんですよ。
昨日何してたっけなそれすらもあ、でも降ってたかも、
ね、
降ってたかも、
とってもあの、まあ、沖縄市でもいろいろまちまちなんか、いや、うちらは降ってないよとかね、いろいろあったと思うんですけども、うん、結構自分が住んでるところね、ザーザー降ってて、
降ってたかも、
溜まってましたね、あの、こう、うん、ベランダとか。
あ、それが続くといいけど ね、
ダムの方に降ってくれたらね、一番いいんですけどね
めっちゃ都合いいけどね
まあね、我々あの直高とうどんが住んでる沖縄市では、まあ、近場といえば倉敷だもんね。
そうだ
ね、これは、ね、どこ、千葉な、
千葉、
千葉なじゃないか、
どこなんだろう、
か池原かな、
あ、池原だ、
池原、
池原、あっちらへ
ん
だ、
そうそう、うん、ちょっとうるま市との境目なんですけどもね、そうそうそうそう、池原ね、
絶対遠足で行くっていうね、
あー、わかる、
絶対なぜかダムに行くっていう、
ね、あっちすごい、すごいから ね、
確かに原
っぱも綺麗だしね、
うん、自然がすごいですよね、
はい、もう皆さん節水してね、うん、参りましょう、よろしくお願いいたします。ということでツイキャス来ておりますよ、
おい、
ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばさん、なおたかさんにうどんちゃん、こんにちはと来ております。
はい、こんにちは、
ちっちこと眠る姫さん、うどんちゃん、なおた、なおちゃん、こんにちはと来てます。
はい、ありがとうございます。
やっぱりね、皆さんほら節水しましょうとかね、うん、貴重な水いろいろね、うん、あ、もう水、やっぱり水に関してやっぱり今話題一番これじゃないですか、沖縄。
まあね、確かに
ねということでね、もう本日5月22日現在もうめっちゃピーカンですから、
うん、
本当皆さん気をつけていきましょう、
ね、
はい、そしてね、うん、行ってみよう、
何、
今日は何の日、
イエイ
急にやる、
はい、唐突だなジングル作ろうかな
作ってほしい、はい、じゃあいきますよ、5月22日今日は何の日、はい、今日はですね、うん、ガールズスカウトの日、
お、
私このほら
あれか、
ま、ちなみにボーイスカウトは1月24日ということね、
うん、
なんかね、このガールズスカウト、なんとかスカウトって、これすなんか流行ってたんで、自分たちちっちゃい時、なんか青い男の子は青い半ズボンに青いシャツみたいのを着用して、
あ、はいはいはい、
首にスカーフをして、うん、なんか帽子ごわかぶって、うん、なんかすごいなんかあのもうできる子っていう感じの洋服を着て、
なんかちょっとしたシャツみたいの着てますし、
ね、うん、ちょっとかっこよかった、そうそうそう、憧れました、ね、これ私何するのかなって思って聞いたらいたんですよ、
うん、
クラスに、
うんうん、
何するのって言ったら、まああの土日を使って、あ、日曜日だね、昔だったら、ね、うん、休みを使って、まあ、ゴミ拾ったりとか、
うん、
パレードを出た時はなんか旗持ったりとか、なんかボランティア的な、
うん
うん、でキャンプ行ってなんかちょっとなんかパン焼いたりしたりとか、
うんうんうんうん、
ってしか聞いてたことないですよ、子供同士の会話なんで、うんうんうん、本当こんな感じでやってたんですけど、まあ、お手伝いとかどこどこの公園の掃除に行ったよとか、
うん、
そんなことすると海にゴミ拾いに行ったよとか、あの時からね、うん、よく行ってたんですよね、このなんでこれボランティア活動チーム
と か
青年育成とかそういう感じですかね。
自分もあんま詳しくはないんですけど、うん、なんかよくキャンプ行ってるイメージ。
あ、そうそう、
山とか、
あ
でなんかこの一通りのことやってるこの山での体験とかとかっていうイメージかな、
うん、やっぱりこうあんまでも育成ですかね、うん、ね、
馴染みがないですよね。
そう、私もちょっと経験者ではないので、まだお友達はいたのでね、
うん、
はい、だからね、
ちょっと沖縄であんまりポピュラーじゃなかったんじゃないですか、そもそも。
あ、そうなんか、たまたま近くにいたのかな、自分が、男の子が。
なんか自分もうっすらとあるような気もしたんですけど
なんかね、うん、あの時ね、沖縄市の祭りの時にパレードするじゃないですか、アメリカとか。
あ、
沖縄市はね、でいろんなこう江戸のぼりとか小座とかある、
うんうん、
今は沖縄国際祭りみたいな感じになってるカーニバルになってるんですけど、ね、今昔は沖縄市祭りっていう名前だったんです。その時にこの同級生が旗持って歩いてたんですよ、なんかなんとかなんとかっ て、うんうん、こう企業の名前変えてこう一緒にこうだんだんだんだんって、死にかっこいい、すごい、あれ何か、何何何って言ってでそっからですよ、
うんうん、
黒帽子なんかかっこいいっていう、あの自分たち昔はなんか
ベレー帽みたいなかぶってたよね。
ベレー帽、あの時はねベレー帽じゃなくて、
じゃないんだ、
ちょっとしたね、ちょっと浅いキャップみたいな、
あ、ちょっとしたつばがあるやつね浅いキャップって
夏用なのかな、まあ、夏のね、うん、半袖着て、
うんうんうん、
ちょっとキャップを着て、あの帽子使ってパレードでこう旗を持って歩いてるっていうのが、
うん、
そこから見て、え、何あんた見たけど、みんなですよ、あ、うん、見たけど、
うん、
何やってんの、なんでねっていうことで、
うん、
このボーイスカウトっていうのを知ったんですよね。そう、ベレー帽ってかっこいいね。
かっこいいね、
なんかちょっとね
めっちゃ笑うやし、本当かっこいいと思ってんのかな。
いやでも、うん、もうめっちゃ短い短パンだったと思うよ。
あ、またわ、なんかわかる、それは
わかる、
うん、なんか膝上20センチぐらいの短パンだよね。
あ、そうか、多分自分たちの時はね、もう桃のね、
もっと
股関節よりね20センチぐらい、もう超ミニ、今ホットパンツ、
ホットパンツやし、
みたいの男の子がね履いてたのよね、お城さんの時代もそうだと思う。あ、違うから、ちょっと若いかな、若いかな、多分ね、俺さんとかは多分あのズボン着用してたと思う、うん、もう格好関節が見える、もうなんかはみ出んかなっていうぐらいの短
いつの時代も、あ、その時代は、うん、みんな半ズボンってそんな感じじゃないですよ、なんかイメージがあるけど
そうなんだ、
うん、
昔はね、今はねちょっとね、うん、長めでちょっとおしゃれっぽい、なんかスケートボートするぐらいの可愛いじゃない、うん、みんなおしゃれで、ねね、だけどね、あんなの女の子はこういう半ズボンだったんですよ、
うん、
ホットパンツとかなかった、あんまり。
あ、
逆にちょっと長めで、
うん、
レースがあったりとかね。いや、あれやばかったな、あれ お尻見えてたんじゃないか、ちょっとあの先っちょっていうの、なんていうの、底の方というか、
うん、
あんなね半ズボンで、ね、男の子で着てて、まあ、ボーイスカウトもね、ああいうズボン多分着用して、
うん、
活動してたんじゃないかなと思いますけどもね。
ガールズスカウトの日
うん、今日はねボーイスカウトじゃなくてガールズスカウトの日でございますよ皆さんね、
はい、
はい、でもう一つ、
もう一つ、
はい、本日5月22日サイクリングの日。
おお、
ねえ、サイクリングといえばメンソールさんですよね我々二人の中では ね、
そう、我々二人の中ではね、
ね、そうなんですよ、あのなんとね、あの直隆がね、うん、メンソーレさんから自転車いただいたってこと
で、ね、自転車もらう
っていう無料でね、多分弟分みたいに可愛い直隆にね、あ、お前使えと、
そう、
俺新しいのあるから、
そうそうそうそう、
いいじゃないですか、
新しいの買う口実を作らせてくれって言われました
なるほどもうどこまでもサイクリングしてましたよね。今どんなです？
ね、でも割と使ってますよ、
チャレンジャーですよね、うん、
本当に。
今日は那覇から泣き陣までよくフェイスブックでね、行くぞって言って、
そうそうそうそう、
やっぱり途中で宜野湾で降り、あの
宜野座、宜野座、
宜野
座ぐらいで
引き返したとかね、
うん、やっぱ帰るっつって、
いや宜野座まで行ったらもう本当大成功ですよ。
メンソルさん死に面白いんですよ、
感覚がね、
あのね、
なんだろう、
ずっと少年みたい、
うん、確かに
心がもう本当に、
まあ、見てても、もうな、う
ん、この間もね、あの朝の帯の番組やってるんですけど、メンソルさん、あの曜日、曜日、
うん、ごと
で
ね、う
ん、で何持ってきたんかなと思ったら、めっちゃでっかい段ボール持ってきて、何かなと思ったら、あの最近任天堂スイッチっていう、
はい、
あのゲームがあるんですけど、
はい、
それ任天堂が出した、
はい、
この段ボールで作るゲームみたいなのがあるんですよ、この 任天堂スイッチっていうゲームを使って段ボールと連動させて遊ぶゲームがあるんですよ。
面白い。
それを作ってきて会社に持ってきてるんですよ。
ね、持ってきて何すんので
、オンエア中にやるっていう。ラジオでよっていうね。
もうこれメディア
死に面白いもん、本当に。
いいですね、こゆうちゃんの心好きですよ、うん、
最近グッピーにハマってるよ。
自分がね、去年去年ね、まあ、永遠の1秒で夫婦させて、うん、ご夫婦のね、はいはい、あの旦那さんの役をどんどん、ね、させていただいたんですけど、その時はね、
う
ん、めっちゃねミニ四駆が好きだと。
あ、そうそうそう。
でその後なんかなんとかスピナー、
ハンドスピナー
めっちゃ回してたんですよ、稽古中もペロペロペロペロって。私ね、回してなんかなるんかな、なんかほら光るとかなんか文字が見えるとかなんかなるんかなって、こう回してなんなるのって。いや、ただ姉さん、ただね回してで楽しいんすよみたいな。はぁって、そば見たらトモキもやってましたから。
自分も追ってる。
これ何が楽しいか全く分からなくて、ずっとやってる彼を見てね、いやすごいな、ピュアだなって。私たち何回って何が楽しいかなってしか見てなかったんですよ。でね、これをね稽古中ずっとね、こう待ち時間ずっとね回してるんですよ、
うん、
そういうね、トモキとねメンソーレさん見てね、いやピュアだなと、うん、回ってるっていうのがね喜びっていうね。
あ、でもめちゃくちゃ流行ってましたよあれ。でも、
あ、そうなんだ、うん、
多分沖縄で多分先にこのハンドスピナー触り出したのはメンソーレさんだと思います、
うん、マジで。
本当に本当にな
んかね3つぐらいね持ってる、いやもっと持ってる、買っちゃったとか言ってたかな。
なんかもともとアメリカで流行ってたものが、うんうん、この日本の YouTuber が取り上げた時期ぐらいにちょうどメンソーレさんもなんか触ってたんですよ。
あら、
デージ早いなと思って。
メンソーレさんちょっと YouTuber になったらちょっと映像的なものがいいんじゃないですか。こうね、ダンボールの件に関しろなんかいろいろね、グッピーにしろ、うん、本ね、今自分がこうハマってるものの紹介するっていうね、うん、
話が面白いから、しかも説明も上手だし、
話家さんですし、
プレゼンがやっぱ面白いから自分ものめり込んじゃうんですよやっぱり。
なんかテレビショッピングとか似合いそう。本日はですねみたいな。
でもハマったらあの人本当にやばいんですよ。
ああ、なるほどね。
だ去年だからミニ四駆にハマってた時期があって、
はいはいはい、
でこのコースを買ったんですよ結局。最終的には結構1万から2万ぐらいするコースを買って、
すごい、
あのどこに置いたかっていうと、うん、あの某ラジオ局の、
はい、
あのあんまり使われてない5階の部屋があるんですけど、そこに置くっていう
レース組み立てて、うん、
で飽きてやらないっていう。
そしてどうだったんですかこれは。
まだ放置されてるんじゃないですか。
ああ、そうか。もしくはね、直孝みたいに誰かに譲ったとかね。
いやね、
ああ、
これあげるよ。もしかしたらそれもあるかもね。
ねえ、まあ面白いね。
本当に面白いんだよな。
いや、やっぱこういうね、あ、いいですか、大人のなり方も。
ねえ。
ねえ、
うん。
素敵じゃない、
うん、
奥さんがもしいたら、うん、まあ彼は独身なんですけど、もし奥さんがいるとしたら、
うん、
めっちゃ奥さんには同情しますけどね。一人だから別に、
まあね、
自由じゃないですか、
まあね
ね、まあ、パートナーとかね、うん、彼女とか奥さんとかいたらね。
でも本当に芸人だと思うんです、あの人は。
あの、もう本当ね、
言葉通りの芸人だと思う。芸事をする人って感じ、本当に。
確かに、
ああなりたいよね。
そうね。あ、来てますよ。ちっちこと眠り姫さんから、少年のように楽しんでたんで、うん、楽しんでたんだね。
うん、話し家さんはいろんなことするんだねということでね。
話し家さんというより瞑想れという、うん、
あの人がね、
もうキャラですよね。
本当に
っていう人ですよね。素晴らしいと思いますよ。はい、はい、もう一つごめんね、うん、はい、今日は何の日、5月22日。
あ、まだあった。
もう一つごめんね、うん、はい、東京スカイツリーが開業した日、電波塔ですよね。2012年平成24年のこの日、電波塔観光施設として開業いたしました。
2012年、
いやもう早いね。
2012年、
そうだよ、
6年経つの。
そうだよ。
へ
え、そうだよ。
へえ、
結構ね、やっぱ月日が経つのは早いっすな。
行ったことあります
、ちなみにスカイツリーは。
ない。あ、ま、うん、ある。
うお、
あの、行ったけど、うん、あの、聞いてください。
はい、
僕、2014年に東京旅行行ったんですよ。
お、
校の好きなアーティストのライブ行くっつって、
いいですね、
で行って、うん、あじゃ あ, じゃ あ,、まあ、ある程度観光しようかって話になって、うんうんうん、友達と、
はい、
で浅草とかいろんなとこ行って、
はい、
浅草の近くなんですよね、スカイツリーが確か。
あ、そうなんですよね、そうそうそう、墨田区にありますので、ね、
で行ったんですけど、うん、僕そもそも高所恐怖症なんですよ。
うわ、
高所恐怖症だから、うん、あの下からあでっかいなって眺めて終わるっていう。
友達は行った、
うん、
あいなおたかに付き合ってい
やでもだって高いでしょ、634メートルでしょ確か。
武蔵ね、うん、なるほどね、
武蔵で覚えてるから。
そうだ、武蔵で覚えてる。
いやでも本当に真下から見てももう首痛い。
あいやあんなに、
うん、もうあめっちゃあってなるもん。
あ確かに。でも自分は東京タワーは行ったことあるんですけど、うん、まあ、東京タワーのねあのですらもすごく大きい。
あもう東京タワーも
でね、うん、写真撮る
っていう。高校の修学旅行で行ったけど。
あなるほど。
もう嫌だったもん。登りたくなかったもん。
確かに
拒否したかった俺。
あのエレベーターがね早くウィーンってつくのが怖かった、うん、自分。
もう怖い。
耳がピーってなって。
うん、でもう僕耳抜きも上手じゃないんですよまた。
ああそうね、うどん耳抜きも専門。
地獄だよ。
そうですね、まあ、あの透明の床怖かったんじゃない。
ああもうだからよ、
娘がねあっち見てね、うわー下が見えるって、うわーって自分言ってもう見れなかった。私近づきもできなかったですかね、
う
ん、
僕はもうあれですよ、窓際行かなくてずっと中心部に突っ立ってました。本当に
確かに、まあ、自分もちょっと直ったけど似たかもあれですね。
デジ高いよ本当に。
確かにね、今日はね東京スカイツリーが開業した日ということでね、
うん、
まあね行ったことある人も行ったことない人もあそうなんだと思ってくれたらいいな、まあ、
すごいね。でもそんな経つんだ。
そうですよ、6年も経ちました。6年前直隆は19歳。
うん、19歳。あ
うどんは40になったばっかり。
19かな。
25今
今年で25。
25じゃ18か19だな、
うん、まだ高校生だった気もする。ああでも違うか、
すごい、専門学校生だったのかな、
うん、東京タワー行った時はあの高2だったんで2011年だったんですよ。
あなるほどね、うん、あじゃあ次の年か。あじゃあそっか、じゃあ高校3年の時でしたね、うん、なるほどね。
僕もう東京タワーこのさっき行ったって話したじゃないですか、
うんうんうん、
そのね、東京タワー行って、
うん、
お昼に行ったんですよ、
はい、
ちょうど12時ぐらいに行って、
はい、
その3時間後にぐらいにあれが起きたんですよ。
何ですか。
地震。
はあ、
もう
あそっか、直隆 3.11 を経験したんだよね。
あ、そうそうそう、東京で修学旅行してたん、
はあ、え東京タワーに登って降りた、
数時間後に数時間後に地震来たんですよ。
え何してたんその時は。
あもう羽田にいました僕。
ああもう帰るって言って、
で直前でもう荷物も全部預けた状態で、
きつい、
待機してる時にガーって来て、うん、もうなんかすごかったよ。なんか横揺れがさ、もう
怖い、
こんなだったの。
もう経験者
なの。でもだから良かったなと思ったのは、うん、なんか東京タワー登ってる時に
うわ
ならなくて良かったなと思って。
多分ねもうみんなトラウマだよね。
失神してるよ自分
多分。
もう高所恐怖症なのに。
うわ。
だからさ本当に。
本当私も、ねうん、この時 3.1 の時、まあ、沖縄にこの時はもういたんですけど、うん、で東京の友達とかが、うん、あ千葉にいる友達とかが、うん、あの帰宅難民、
うん、
になってたんですよ、
うん、
あそれ後から聞いて、で友達が東京の羽田の、出身の人だったんですよ。で実家に行って、うん、千葉に帰ろうとした電車の中で被災して、うん、あのちょっと帰宅難民も電車が止まって千葉に帰れなくてちょっと大変だったっていう、うん、もう車でねお父さんに旦那さんに迎えに来てもらうと思う、うん、もう車ももう混雑して、
うんうんうん、
もう走れない状況でもう大変だったんだった。
自分も夕方ぐらいの便で帰る予定だったんですけど、
う
ん、
どうなった？
まあ、もちろん欠航になって、
うん、
あの1日空港内で過ごしました。
でも次の日はもう飛行機動いてたんだね、
う
ん、
もう動いてた。
うわー これがすごい
よね。すごいよね、
日本すごいなと思うね、うん。
でもまさか羽田空港であの段ボール敷いてなんか地べたで寝るっていう経験がすっごい自分の中で貴重だったんですよ。
うわでも大変だったね。
いい経験したなと思って、
そう
今になったらね、
うん、
その時はもう超ビビったけどね。
もう自分がもう直隆が子供だったらもう自分泣いてるはず沖縄でも、もうだってもう映像見ただけで震えたもん、
ちなみに
怖くて
あのもちろん携帯も繋がらなかったんですよその時、
うんうんうん、
で公衆電話がこの空港内の公衆電話がタダだったんですよ。
あもうこういう風にね臨機応変にこう対応してくれた
んだよね。でタダでもうや もう超並んでるんですよ、それでも、うん、
でもね、でもやりたいさね。
で2時間ぐらい並んで、うんうん、このあの家にかけて、うん、おかんが撮ったんですよ、うん、そしたらどうしたって来て、
お母さん、
あ、おかん今日帰れんくなったって言ったら、あ、そうか、気をつけてなって言われて、
へ
え、いや軽ーと思って、
軽い逆に気も座ってる、もうじゃあ自分だったらもうパニックだと思う、もうすぐ友達とかにやっぱ、うん、千葉にから帰ってきた時だったので、うん、沖縄に時期だったから、うん、もうびっくりしてみんなと連絡取り合えなかったもん、連絡つかなくて、
うんうん、
後々ねちょっと連絡来てちょっと安心したとかね、安否確認というか、
うん、あ、もうでもなんか逆におかんが軽かったから、あ、大丈夫そうだなと、
ちょっと落ち着いた。いやーでもよかった、無事でよかった、ね、うん、まあ本当ね、あの遡ってね、あの、うん、2011年の話になってしまいましたけれども、
あ、ね、
まあね、こういう、ね、時期もあったんだね、直隆ね、
うん、
はい、ということでね、
ツイキャスもいろいろ来てますね。
はい、ツイキャス来てます、
うんうん、
はい、どこから見ようか、お、結構、
あ、旧具志川市の俺さんから、
おい、ありがとうございます、
こんにちは、初見ですということで、
ありがとうございます。
はい、うどんちゃんジョギング終わったよってい
う、あ、いいです ね、 ね、うどんちょっとね、昨日ちょっとね、本番前でちょっとねウォーキングがちょっと自分ちょっと今ねできてませんね、
うんうん、
いいですね。
ん、何これ、
はい、
俺さんが直隆何踊ってるのって来てる、
はい、踊ってるの、
あ、あれから横揺れの時かな、
あ、そう、
横揺 横揺れこんなしてるんだよっていう、いや
本当ですよ、カレー大好きわらばあさんから 3.11 怖かったねって来ていますよ、うん、まあね、本当にね、そう、あ、加藤ちゃんさんから、加藤ちゃんさんもそうそう、左右に1メートルぐらい揺れたもんね、東京
本当にビビっちゃう、
1メートル、
そうそうそうそう、
あ、加藤ちゃんさんが、私は11時間歩いて帰った、やっぱりこう帰宅難民というか、
うんうんうんうん、
やっぱ電車とか交通機関がねもう麻痺してる状況だったらしいですからね、
なんか余震が多すぎてさ、ずっとなんか船酔いしてるみたいな感じだった、
うわー、もうね、私宇都宮で震度5弱を経験したんですよ、おめでたしてる時に最初の子を、うんうんうん、だからね、娘が平成8年だね、
うん、
あの時に一瞬ね、うん、お家にいたんですけど、うん、床がドンって上がったのよ、
うん、
こうやってジャンプしたみたいな感じ、その後グラグラグラグラグラって横来たの、
うんうん、
あの時パニックになってあんま覚えてないんですよ、
うんうん、
だけどボンってなったのがは覚えてる、私床にしがみついても立てなくて、おめでとしてたから、うん、もうこうお腹をなんか守って、うんうん、こうやってた覚えがあって、めっちゃこうやってた覚えがある。
でも妊婦さんとか大変だね、考えたら
ある意味パニックだね、うん、自分っていうよりもお腹と思ってしまって、
そうだよ、ね、
もう片手でこう床に生えてなんてい
うの、あ、いいえな、
へばりついた形になんか自分はなってたの覚えてますね、
うん、
はい、あれは怖かった、あれはいつだったかも覚えてない、何月だったかも全くこんなの覚えてないんですけど、はい、ということでね、ちょっとオープニングテーマからこうね、今日は何の日からこうちょっといろいろね、30分経ってしまいましたけれども、
結構ね、
はい、申し訳ございません。じゃあちょっと CM 行こうかな、はい、ではな
ん
とか大丈夫でしょうか、はい、皆様メールメッセージお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
です。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
キャー！助けて！
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ！
ちょっと待てー！
あ、この声は！
ちょっと待てー！すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー！そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ！洗剤も安いな。
いや、早く来い！
良い品をいつも安く、ビッグワン！
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。だからやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安く、ビッグワン。
はい、火曜リジンチャンプル、ここ FM の早より生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあね、オープニングトークでいろいろね、今日は何の日からね、うん、3.11 の話までね、なおとかがちょっとね怖い経験したんですけども、うん、まあ、いろいろねお話ししてまいりました。
はいはい、
はい、でここでねちょっとメール来てるのでメール紹介しましょう。
お願いします、
はい、劇団オゼのさんちゃんさん、
うん、
劇団オゼの平安さん、うん、どこかで聞いてるかもしれないイケッチの皆さん、うん、劇団オゼの大城熊さん、劇団ダブルOCのうどんちゃんの皆さん、 FM 那覇を出入り禁止になった京香さん、劇団大勢、劇団直高の皆さん、お疲れ様です。旧ぐしかわ市のポッドキャスター、旧ぐしかわ市の俺、略して、旧ぐしかわ市の俺です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、俺さん。ところで、かなり意外かもしれませんが、うん、旧ぐしかわ市は一足お先にちょっとだけ、うんぬるっとしてますにりーということで、さてぬるっとやなんか湿気かな、さて霜っぽい話はこれぐらいにして、うん、今週は第4週目ということで約1ヶ月ぶりにメールをしましたが、皆さんお元気でしたか。
元気です。
いや元気でしたか
2回聞いて
俺は下半身以外は元気です。
いや、
ところで5月になったということで、うん、このラジオを軽く振り返ってみたいと思います。まあ、勉強になります な、 な俺さんのメールはな、
月のまとめだからね、
はい、ありがとうございます、先週うどんちゃんが台風委員会みたいに梅雨委員会とかあるのかしらと言った後、うん、気象興味があるんですよねと言ってました。興味あるんだったら梅雨委員会のこと調べてこんかいと思いましたその後、うん、母の日の話でうどんちゃんは手巻きをしたと言ってましたね、うん、その前に梅雨委員会のこと調べてこんかいと思いました多分ないはずよ、うん、また新しい宗教ですか。うどんちゃんがうどんが好きな花はねと言って花の名前を忘れて無言になる思い出しました、うん、フリージアです。
フリージア、
フリージアが好き、うん、匂いが好きですね、はい、うどんちゃん出演私と私をつなぐネギの告知、うん、ありがとうございます。
好きね。
直高出演永遠の頻尿の告知、
うん、1秒ね。
1978年に730があった。うん、直高、うん、なんで合わせの道は足込んでるんだよと思いましたそして直高が、うん、シンプソンズを黄色い団体と発言5月8日万引き防止の日ということで、うん、うどんちゃんが万引きの現場を見たそうですね、うん、うどんちゃんに見つかったら、うん、見つかったからには直高は、うん、もう足を洗ってくださいねそんな直高は宮戸のそばでカレーを食べた。ドン引きですね
いや美味しいんだよ宮里そばのカレー美味しいんだよ。
確かに宮里そば、あの、有名ですからね、うん、沖縄味では美味しいそばですね。
美味しいよ。
はい。あれかな、カレーもちょっと出汁出てんのかな。
カレー美味しい、美味しい。
あ、なるほどね。
昔ながらのカレー。
ドン引きですね。パーキングに車を駐車した直高、鍵をなくしてうろうろ探したら、実はパーキングのおじさんに預けていた。ドン引きですね。
真っ青だったよ顔
5月1日直高は通知表に落ち着きのない子と書かれたそうですね、うん、夜も落ち着きないのかなって思いましたそんな直高にアクアポリス知ってると聞いたら、うん、何警察と発言4月24日直高は平日にシーミーする、うん、うどんちゃんがラッキーの名前をやっと覚えた。ラジオの序盤でうどんちゃんの電話が鳴る、うん、うどんちゃんの息子は昔ポケットにキュウリを入れてた嫌いなんでねなどなどいろんな発言がありましたね、うん、本当に困った性癖ですね。さて前置きはこれぐらいにして今週もこのラジオ特有のいつものカーラー回りするくだりと、うん、新しい宗教と台風委員会の話に期待しています、うん、頑張れひまどきは楽、うん、あうどんちゃんさんちゃん FM 那覇を出入り禁止になった京香と平安さんと池地とひまどきは楽さんと直高死にいっぱいいるなお誕生日おめでとうございます。旧ぐしかわ市の俺でした。かっこ焼きおにぎりときました。
はい、ありがとうございます。
俺さんありがとうございます、うん、もうね、うん、このあの何ていうの月末みたいなね、
だからね
こうなんかこういう、あ、いいですよ
この時期が来たなって感じですよ。
この時期来たなと思いますね、はあ、あもうなちょっとねちょっと鼻水でちょっと 目拭きましょうね、うん、
そうまとめだよね。
そうですね、
もう今月の
そうなの。うどんがね好きなお花フリージアでした。
フリージア
ごめんね、
何色、
あ、いや何色でもいいです。白でも黄色でもちょっとね薄いピンクもあるのよ。
いや僕フリージアっていう花自体知らないので。
あ、本当に？
そう、何色なのかなっていう。
あのね、白と、私が分かる白と黄色とあと、うん、白とちょっとピンクが混ざったような色が3種類はあるんですけども、すごくいい匂いなの。自分、あの小座聖母幼稚園で先生もしてたことがあるんですけど、そこの卒園児なんです。
小
田西部幼稚園の卒園児で、そこ の、 あの入り口にフリージアがこう春になると咲くわけ。3月ぐらいになると。
卒園児ってなんですか。
あ、卒園児、あ、向こうの小田西部幼稚園を卒業した園児。
ああ、園児、
園児あっちを卒園したわけ自分も、うん、であの時のちっちゃい時の記憶で、うん、2年保育だったのかな、うん、あの時からで、3月4月になるとフリージアが咲き乱れるわけ。もうこの匂いがもうすごくいい匂いだわけ。もうね、ちょっと直高に匂いさせたいぐらい。もうないよ、もう5月だから6月だから ねえ、
自分も聖母幼稚園でしたよ。
合わせ、
うん、
あ
合わせかな、あっち、
うん、
なんだったか、合わせが中道にあるところ、
そうそうそう、師匠せんべいの作るところの後ろの、
ね、あ、そうそうそうそうそうそうそう、あっちめっちゃいい匂いするわけ、いつも
ポン菓子の時、
そうそう、
ポーンって
ポーンっていう
なるとこね。そう、研修でね、よく合わせ聖母幼稚園の先生たちと、まあ職員になった時、うん、教員になった時はここで研修した
りとか、ね、2年ぐらい、
なるほどね、うん、そう、2年保育、今はもう3年保育とかね、うん、ありますけど、昔は
自分の時から3年保育だったよ。
あら、うん、そっか。
ただ
あそうだよ、だって
何、
直孝が幼稚園の時多分自分先生だったんですよ、小座西部幼稚園の先生。
あ、いや、じゃあもしかしたらねえ、会う可能性あったってことですよね。
まあちょっと姉妹縁ではあるんですけどね、うん、そうだよ、何さ、うん、先生だった、
由美子先生。
はあ、豊里、
うん、
あ、ごめんな、言っちゃった
そうそうそう、自分、そう、自分バラ組で、そうだったわけよ。やばいさ、
はい、ということで、
やばいさ、これオフで話そう、後で。
そうです、後ですよ、すいません、皆さん、皆さん今聞かなかった。
スーパーローカルな話をしてしまった。
はい、はい、俺さんから来てますよ、はいはい、うどんちゃん、フリージアは手びちよりいい匂いって言ってますねいい匂いでございます。手びちもね、いい匂いなんですけれどもね、うん、はい、うん、ぜひぜひ、
うん、
はい俺さんがフルネームで来て申し訳ございません、
はい、気のせいです、
気のせいですということでね、はい、はい、
やばいよや。
ということで、ね、
超ビビった。
怖いね。後で話しましょう。
うん、
やっぱりね、うどんが大人の時、直人が子供でした。当たり前なんですけど。当たり前なんですけど。
ね、
さあ、まあ、今になるんですけど、まあ、本日のトークテーマはフリーということでね。うん、今日はですね、特にね、話題は設けておりません、
うん。
はい。ということでね、ちょっとね、直人がお話ししたいものがあるなと思ってね、ちょっと私は考えてきたんですけど、まあ以前に、まあ教科とかいろいろと話したことがあるんですけど、
うん、
一人の時とかね、うん、リスナーさんといろいろお話ししたことがあったんだけど、まあおにぎりの具、何が好きかっていうこと
ね。おにぎりの具、
中身ね、
はいはいはい、
まあいろいろありますよ、中に入れたり挟んだり、うん、まあ混ぜ込んだりね、おにぎり、うん、もう
これは難しい質問ですね。
もうね、このおにぎりの句、もう本当世界が広がるよね。
ね。
もう本当キラキラの世界。
うん。
ちなみにおにぎりの句で、あ、俺これナンバーワンだな。いや、これに勝るものはないなっていうね。
いやー、これもね
、わかりますよ。もう僅差ですよね。1位とね、2位と3位、4位、5位ぐらいまで僅差ですよね。
うん。
特にもうこれっていうのね。
油味噌かな。
油味噌やっぱりね、
うん、
定番でございますよね、油味噌。だね。ちなみにね、直孝はね、
うん、
油味噌と、
うん、
ちなみに2番目は何ですか。
あ、2番目は
多分僅差だと思うんですけど、
うん、っていうかもうこれ多分ベタになると思うんですよ。
いやいやいや、もう
梅。
小でしょう
って何
か今小校来たから小でしょうって今小校見たから、そうですよね、やっぱこう、う
ん、
やっぱなんていうの、やっぱこう定番がやっぱり上位にね、
うん、
まあ、何やかんや言ってもこれでしょっていうね、
うん、
ねえ、まあ、3位なんだ。3位は何。
3位は、うん、コンビニのやつなんですけど、
お、
ちょっと違うやつなんですけど、ファミリーマートかな、
うん、
ローソンだったか忘れたけど、
ええ、
卵かけご飯風おにぎりっていうのがあるんですよ。
食べたことない。
この普通のおにぎりなんですけど、
うん、
この中にこの黄身を味付けしたやつが入ってて、それが具なんですよ。
何、半熟、
あともうトロトロしてるんですよ。
食べたい。
で、海苔は韓国海苔なんですよ。
うわ、パリパリ、おいしそう。
めっちゃおいしい。僕はこれは温めないで食べてほしい。そのままが美味しい。
まま、
冷たいままが美味しい。
なるほどね。ちょっと煮えるのかな、温めたら。温めたら煮えるのかな。
まあどうなんかな。そう、温めたことないから分かんないけど。
そうか、うん。なるほど。3位までやっぱ僅差かな。この3位ぐらいまではね。
うん、あと梅もね、あれがあってね、カリカリ梅のやつが好き。
あ、
この混ぜ込みのやつ。
あ、梅 のおにぎりでもちょっとカリカリを混ぜ込んだ。
そうそうそうそう、
カリカリ梅の、ね、
そう
ありますよね。
あれが好き。
あ、なるほどね。うん、やっぱいろいろあります、
ね。あれ食べたらシャキッてする。うどんさんは？
あ、うどん前ね、ラジオでもお話ししたんですけども、
うん、
やっぱり第一梅です。
梅。
梅。
まあもう、ね、定番ですね。
もうこれはブレないですね。ちっちゃい時から。うん、で、自分は、うん、カリカリ梅じゃなくて、蜂蜜梅じゃなくて、
うん、
もうスッ ぱい あのシソ、はいはいはい、みたいな
腐らないやつね。
もう昔ながらの、うん、昔からある梅干
ししょっぱいやつね。
しょっぱいやつが好きです。
うん、うん、もう今下にね、あのね、唾液がすごい溜まってきてるね。想像しただけでね。
結構ね、蜂蜜漬けの甘い梅干しが出たのは、うどんがもう大人になって、だいぶ高校とか、
あ、そうなんですか。
なった時ぐらいにしか認識がないわけ。
へぇ。
で今までは、うん、だもつばがでさ、あの、しょっぱい、うん、あの、ちょっと赤い梅干し、しそ、
うんうん、
とかも入った、
うん、
本当にね、こんな梅干しで作るおにぎりしか私、ちっちゃい時から食べてきてないので、
はいはいはい、
でそういう梅干しが今でも好きですね。
うん、あ、酸っぱいな。
私は中に入れた、中に入れる派ですね。
いいっすね。
そうっすね。
あ、でも疲れた時、そのね、梅のおにぎりが美味しいんですよね、また。
うん、そうそう。でね、あの、うん、ちょっと自分がね、中学校ぐらいから小学校ぐらいに、
うん、
あの、まあ、もともとあったかもしれんけど、自分たち我が家で登場したのが、かつお節。かつお梅。瓶に入ってるの。
はいはいはいはい。
もうあれを真ん中にして、海苔巻きして食べるのが。
昔苦手だった、あれ。
本当ですか。うん、
大人になってなんかやっと美味しいって思えるんやった。
あ、そっか、うん、梅球とかね、あれつけて美味しいじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
でもね、あれがねちょっとね一時期流行った時があったけど、やっぱりで、ね、梅干しに戻った、うんうん、あれも美味しいんですけど、
美味しいね。
一時期流行ったんですよ我が家でも。
学生の時あの、うん、この練り梅、
うん、あ、練り梅ね。
そうそう、あれ、うん、あれをがおにぎりの中身だったら、あ、今日外れだなと思ってた。
あ、マジか。うどんとってはちょっと当たりの方だった
かな。大人になったらめっちゃ好きだ、うん、今は好きで、
ま、ちなみに、うん、こんなおにぎりは苦手、ま、あのチョコレートとかじゃないですよ、強化的な、うん、あんなの下手物ではなくて、うん、ま、ちょっとこんなおにぎりを見たけど、今までコンビニとかね、ま、お母さんが作ったとか。
僕あれが苦手ですね。
何ですか？
シーチキンマヨネーズが苦手。
え、ツナマヨ、
うん、
マジで、
うん、
うわ、
まあ、そもそも僕マヨネーズが苦手っていうのもあるんですけど。
なるほど。
あれはご飯に合うものじゃないと思う。
なるほどね。
うん、
あ、そうなの。
まだ僕食べれないことはないんですけど、まだ一緒に食べるんだったらパンと食べたい。
は
あ、サンドイッチとかにツナマヨが入ってるのはまあ食べれます。
あ、なるほどね。だ
ご飯に合うよ、なんかね。
なるほどね。
マッチしない気がするんだよね。個人的にはね。
うんうんうんうんうん。そうか、うん。でもやっぱ人それぞれですからね。うん、やっぱりあの納豆が嫌っていう人もいる。
ね、
納豆はご飯、ね、あ、ご飯の上に乗せたら食べれるけど、おにぎりとか寿司とかあるさ。
納豆巻き。
納豆巻き。うん、あ、どっちだったかな。納豆巻きは OK だけど、ご飯の上には乗せられない。
うん、
まあまあいいやいや。
うん。まあ、いろんな人いるね。
そうですね、うん、特に自分ね、おにぎりの中でこれは嫌だなと思ったおにぎりはね、ちょっと食べたことが実はないわけ。
お、
あのだけど、うん、ある人が食べてたのを見て、うん、あ、これはちょっと自分は食べないかなっていうのはある。
うん、何
あれ、イカの
塩辛。
そう、塩辛。
は
あ。なんかね、な、これなんだろう、コンビニとかじゃないのかな。ちょ、多分あの、お手製なのかちょっとよくわかんないんですけど、な、うん、で見たかちょっと自分一品持ち寄りかな、なんかね、
うん、
そう。
へえ、でも初めて聞いた。
なんだっけ、イカが入ってるの。
塩辛。
塩辛、そうそうそう、欲強化が持ってきた塩辛ね、
うん、
これをおにぎりの中に持ってきて、
うん、
ああ、これはいけるって言って、ああ、私ちょっと匂いがね、プーンときたんですよ、
うんうんうん、
あ、好きなんですよ、
うん、
塩辛も、うん、でも、あ、おにぎりの具材にしてはちょっとNG かなって思うぐらいの強い匂いだったんですよ。強いさ、結構、
まあ、確かにね、あのインパクトはありますよね、
うん
うん、
そうそうそう、
はい、
でもね、やっぱこうね、やっぱりいろいろありますけども、
ちょっと変わり種だね。
はい、で、うん、来てますよ、俺さんから、はいはい、直高は油味噌ベタだなって言ってますね。
やっぱうちなんちゅうやさ。ベタに走るよ。
豚骨臭さんからありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
青菜も好きと来て、青菜美味しいね。
はいはいはい。
あの、ポークおにぎりの中にチキナ入れちゃう入ってるの、
あれ、ね、
あれデージ美味しい。
でも僕はあれ、ポーク卵だったらいらない。
ん、
濃いから。
あ、そっか、
うん、チキナだとチキナだけがいい。
あ、確かに豆腐とか入ってね、
美味しい。
あれ美味しいね。
チキナおにぎり好きよ。
もうね、あれね、本当になんていうのかな、もう一つこのお弁当を食べてる感じですよね。ご飯が少ないな、うん、でもな、
わ、
うん、
かる、
うん、もっと欲しいよね。
弁当屋さんとかにさ、チキナおにぎりとかよくあるんですよ。
あー、
美味しい。あの、あっちよ、上間天ぷらよ、あっちの、
あー、美味しいね、
どこだっけ、
小山、
あのミュージックさんのところ、小屋、
どこだ、
小屋、
小屋、
小屋の上、
小屋の上天ぷら、うん、はい、もうあっちはもうあれですよね、老舗というか、
あっちのチキンのおにぎりが好き、
あれもうゴロッと入ってますからね、うん、ゴロッとね、うん、美味しいですね。はい、お笑いカレー大好きわらばさんから、どんちゃんさんは
待って、何その言い方、
え、お笑いカレー大好きわらばさんから、うどんちゃんさんはおにぎりの中身はうどんが好きって来てますね、てへぺろと俺さん、
うん、
なんでよ、はい、これから、ね、梅かつおの小瓶におもちゃ入れたらおもちゃが梅かじゃって当たり前ですよ。
そりゃそうだよ。
ねえ、うん、これもいいな、あのおにぎりの中にタコワサ入りのおにぎりがあったらいいなって
聞
いて
ます。
タコワサ美味しいね。
僕はちょっといいかな、わさび苦手なんだよ。
あ、そっか、わさびさん苦手か。
わさびもだし、タコって、このタコワサのタコって生、うん、
生じゃないかな、塩漬けみたいな感じで。
僕魚介類火通さないと食べれないんですよ。
あ、なるほど、ね、
苦手だから。
あ、なるほどね。
だからタコワサ食べたことない。
あ、美味しいよ結構。中に入ってるなんかなんだろう、ネギかな、サクサクするんだよね、ちょっとね、食感もいいよね。
そうなんだ。
そして俺さんが、うん、ポーク卵おにぎりはシンプルなのがいい、拡散希望ときてます。
野菜や、
なんでよって
。野菜や、まあね、でも僕もそれはもう本当に思う、
うん、でもね、私お家で作るときはちょっとね油味噌塗ります。
ああね、
あのポークと卵の間にね、
これは家庭によるな、
うん、ずれないようにのりが悪いというか、あ、ちょっとね入れたりしますけど、しそ昆布とか
自分家の、うん、あ、自分がおかんが作るポーク卵は、うん、あの俵型なんですよ。
おーおーおー、挟むんじゃなくてね。
そうそうそうそう、うんうん、だからこのご飯があって、うん、卵があってポークがある、でそれをまるっと海苔で包んでるんですよ。
ちょっとなんかハワイのポーク卵おにぎりみたいな感じ。
ああ、まかも
ね。あれポーあのじゃなかった、なんかちょっと俵型の。
でもあれだとなんかずれないんですよ。
あれおしゃれだよね、うん、あんなして作りたいなって思うけど、 よ一回も作ってくる。
食べやすい、食べやすい。
そっか、うん、ちょっと今度ね、ちょっとうどん息子のお弁当にちょっと挑戦してみようかな、
うん、
もう自分はもうね、もうカンピーカンピーでね、もう海苔にすぐね、うん、あれをご飯敷いてそこはペッて挟んでやったら持ってけって結構なんですね。
おにぎらずに近いの
かな。あ、そう、おにぎらずですね、うん、自分の場合はね。
はい、はい、
はい、ありがとうございます。
とんこつしゅうさんからも来てますね。またわさび苦手、お子ちゃまだなっていうことで、う
ん、ねえ、お子ちゃまだな、
本当に子供舌なんですよ自分。もうね、唐揚げとカレーとチーズがあれば僕は生きていけるので。
ああ、もう男の子あるあるでございますよ。はい、RTM のみっちゃんさんよりメールいただきました。
はいはい、ありがとうございます。
ツナマヨは自分の中では一番好きですけど、うん、リーズナブルで助かりますよね。かっこ苦笑えてきてますね。
あ、いや、なんか変なアスルさ。あ、まあまあ僕の個人的なやつ。
うん、そうですね。でも我が家の子供たちもね、めっちゃあれ出すよ。あれ出すよ。あれ、あれですよ。あのね。
うん、
あれが好き。
何何、
ツナマヨ。
お
お、うん、もうおにぎりとかもめっちゃやっぱり作るんですよね。ツナマヨ作る時のあのコツはお家でね、うん、あのシーチキンの汁をちゃんと切るってことですね。ジャカジャカします
ね。大事ね。そうそうそう、油油するんですよね。そうそう、ちょっと切らないとね。
切ってね、うん、でちょっとマヨネーズとね、
分かる、
ね、ちょっとこれに塩コショウとかしたら美味しい。
ああ、いいね、塩コショウいいね、
ちょっと美味しいね。
あらびきのブラックペッパーとかやった方がいいよ、
は
い、
ほら俺さんが来てますよ、
うん、なんだ
なんだよ、とんこつしゅうさん、息子のお弁当って来てますね。
どうしたどうしたどうしたどうした。
さあ俺さんはね、わさびだけでご飯3杯いけるそうですよ。
あ、いや
大人だね、
すごいすごいね、
うん、でもねこれ気持ち分かる、わさびだけって言うと自分ちょっと醤油立ちたい、
わさび醤油でしょ、
うん、ほら豚骨臭さんから、うちのチンチンズもツナマヨ大好きって来てます、
うん、あ、じゃあ僕もパンと食べるのは好きなんですよ。
あ、なるほどね、うん、米とは合わないかなっていう感じで、うんうんうん、俺さんがツナマヨ克服するのに30年かかったよ。俺さんスタイルですね。
なるほど、じゃあもうあと5年したら慣れてくるのかな。
慣れてくるかもしれないですね、うん、はい、ということでね、じゃあちょっと CM 行こうかな、はい、とか準備は OK でしょうか。
おいほーい、
はい、では皆さん CM です。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。
沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜リジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんと
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ本日のねトークテーマフリーでね、皆さんでおにぎりの具の話をしておりましたけれども、
へいへい、
はい、皆さんありがとうございます。さあということで、ああ豚骨シューさんがね、高菜おにぎり苦手って来てます、
う
ん、
ああ自分好き、うん、そう、大人になって食べれるようになった。
そうかそうか、うどんはね何でも食べます、大丈夫です。、うん、はい、ということでね、はい、ちょっとここでね告知をさせていただきます。
おい、
はい、ですね、6月の最初の土日ですね、6月2日土曜日、3日日曜日、うん、我が町の小劇場にて秋山企画公演、私と私をつなぐ月というね舞台を、やります。作画山田京楽、演出が秋山ひとみとなっております、うん、出演がですね秋山ひとみ、私うどんちゃん、そして加藤さやか、中曽根葵となっております、うん、土曜日がですね、2日土曜日が14時と19時の2公演で、3日日曜日が14時の公演、計3回公演となっております、一般が2000円、小中高が1000円となっております、うん、ここちょっと書かれてないんですけど、大学生は1500円ということで、
1500円、
そうなんです、
安いですね。
そうですね、で当日はともに500円増しなので、どうぞ皆さんキャストの方や、ちょっと予約の方をして、来ていただけたらいいなと思っております。お問い合わせ先が098-866-6118、 098-866-6118、 オリジンコーポレーションまでどうぞお問い合わせください、はい、よろしくお願いいたします。
はい、電話したらきっと秋山さんが取るよ。
はい、そうです。そしてね、先週なんですけども、うん、リスナーさん、うん、芝居太郎博士さんから、うん、なんと、うん、私たち綿月、私と私をつなぐ月、略して綿月って言うんですけど、うん、綿月メンバーにですね、なんと大阪のお菓子のクッキーの差し入れいただきましてですね、
いい、
そう、コーヒーの美味しいねクッキーが何とかに持ってこようと思ったんですけど、全部食べちゃいました。
いやもうそっちで食べてよ。いいよいいよ。
なんたいということでね、うん、みんなガチマヤなのでね、全部食べました。
はい、
さあ皆さんもね、ゾウドコの2週間、
来週末だよ。
そうですよ、もう2週間経ちましたけれども、ね、どうぞね皆さんのこれ母と娘のお話となっております、うん、再演となっておりますので、どうぞ皆さん足を運んでください、
は
い、
今週はね、うん、あれがあるよね、ミーズさんが出るやつね。
ミーズが、
うん、はい、あの客演で、
ミーズが客演する舞台、
パフォ、はい、パフォーブと、
はい、
B スタジオのコラボの、
はい、
舞台君のそばにラジオおがありますので、
はい、
なんとねチケットが残りわずかということで、皆さんお問い合わせください。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、
さあ何とかの舞台は、
うん、はい、僕がですね、来月末に、丸坊主になります永遠の1秒という舞台があります、はい、ということで、ですね、場所がですね出たこホールのショーホールとなっております、はい、日程が6月の23日、慰霊の日と、24日日曜日となっております。
はい、でミサさん足を運んでください。
はい、ですね、土曜日の公演がですね、夜公演、うん、日曜日が昼夜公演となっております、
はい、
ちなみに僕がダブルキャストでですね、出るのが日曜の夜公演、千秋楽の公演しか僕出ないので、
はい、
しかも残りチケットがもうあと20枚ぐらいしかなくて、もう早めの僕に告知じゃね、
ご予約
ね、はい、うん、お願いします。
お願いいたします。はい、はい、SNS でもね、うん、予約できますのでよろしくお願いいたします。
いや戦争ものなんですけどね、本当に暗いイメージとか全然なくて、笑えるところもいっぱいあるので、
はい、
はい、
そうでございます。
はい、
皆さんね、お待ちしております。
去年はねうどんさんもね、
はい、うどんも
メンソレさんも出たしね、
そうですね、夫婦役でございましたね。
はい、
強化も出たね、
はい、
はい、舞台でございます。皆さんねぜひ来てください、はい、
お願いします。
はい、そしてまた来週のトークテーマは、
はい、
カレーライス。
カレーライス、
カレーですね。あなた の隠し味とか、カレーでお家でも味違うんだよね、全然ね。
まあ確かにね。
ね、まあ、うん、私は粉から作るよとか、こんなのがね、私は凝ってますよ。うん、割ったは何も凝ってないとかね、うん、何入れるとかね、何入れたら美味しいとか、いろんなね、カレーに対するエピソード。
うん、
皆さんもうガチマヤなのでね、
とか、カレーです。こだわりの。カレーとかね、
カレーとか教えていただきたい、
はい、美味しいお店も聞きたいな、
お店も聞きたいな、うん、ということでね、来週はカレーとなっております。皆様いろいろメッセージ、
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、今日も1時間お付き合いくださいましてありがとうございまし た, ました。メールメッセージも、ね、ありがとうございました、うん、ではまた来週お会いいたしましょう。本日の相手はうどんちゃんと
なおちゃんでした。
ありがとうございました。
バイバーイ。